ロールのその先で。皆さんどうも、雪のさやかです。
どうも、メガゾーです。
エンドロールのその先で第6回目の放送です。
はい、
いや前回竜とそばかすの姫は結構喋りましたね。
そうですね、いろいろな疑問を、うん、お答えいただきまして、雪のさんにありがとうございます。
あれが正解なのかはわからないですけど一応 ね、はい、こう答えておこうかなっていう、
やっぱり疑問はその場で解決すると学力が上がりますからね、
うん、そうなんですか。
それは昔からよく言うじゃないですか。
ですがもうこう毎回ね、こう、はい、どんどん動画の時間が長くなっていく、
はい、だからシャキッといきましょう。もう、そうですね、なぜ長くなるかというと、うん、理解が足りないからなんですよね
そうですか。
こういうこともある、ああいうこともあるって、もう本当は一言でスパッと言えるのがいいわけですから、うん、言いましょうか。
はい、
竜とそばかすの姫は言えませんね。
何ですかそれ。はい、ということで今回もね、はい、お付き合いください。はい、この番組はユキノとメガゾーの独断と偏見によりお送りします。改めましてどうも、ユキノさやかです。
どうも、メガゾーです。
この番組は私ユキノさやかとメガゾーが映画などの作品の感想をダラダラと垂れ流す番組です。
ネタバレなども含んでしまう場合ありますので、
はい、
ぜひ取り上げる作品をご覧になった後にこの番組をお楽しみいただけるとより楽しめると思いますし、よりツッコミどころも見つかると思います
そうですね、
はい、
一緒におしゃべりしてる感じで聞いてください、
はい、お願いします。
ということで早速今回語る作品を発表します。
映画フリーガイ、ナイトミュージアムシリーズ、うん、ドラマストレンジャーシングスを手掛けたショーン・レヴィ監督の作品です、はい、主人公を演じるのはデッドプールのライアン・レイノルズ、
うん、
彼がゲームの中の平凡キャラを演じます、
はい、
ライアン・レイノルズ自ら現代版バック・トゥ・ザ・フューチャーと呼ぶ新たな時代ならではの新感覚アクションエンターテイメント作品です、
うん、
ということで雪乃さん、
はい、ざっくりあらすじいきますよ。何でもありの暴力にあふれたオンラインゲームフリーシティ、
はい、
そのモブキャラ、まあ、背景キャラですね、はい、そして平凡で退屈な毎日を繰り返す銀行窓口係のガイ、
はい、
毎日何度も銀行強盗に襲われることに疑問を抱き、
はい、
ある日ついに反撃、銀行強盗犯から奪い取ったサングラスをかけます、
はい、
するとそれまでは見えなかったアイテムやミッションが映し出され、彼は自分がゲームの世界に生きていることを知ります、
はい、
そして新しい自分に生まれ変わろうと立ち上がります、
はい、
そんな中ゲームをプレイしていたこのゲームの開発者ミリーに一目惚れ、
はい、
彼女に認めてもらうために他人を傷つけることなくレベル上げすることを決意します、
はい、
その結果彼はいい人すぎるヒーローで話題に、
うんうん、
しかしガイは自分がゲーム内のモブキャラで現実世界には存在しないことをミリーから知らされます、
はい、
そしてフリーシティにはゲーム史上最大の危機が迫って、
うんうん、
果たしてガイに世界は救えるのかという作品です。
はい、ゲームの中のキャラと、
うん、
現実世界のキャラが、はい、ゲームの中で、
うん、
手に手を取って、
はい、
というような恋もしたりみたいな。
そうですね、
作品ですよね。
はい、まあ、そもそもこの舞台となっているフリーシティっていうゲームなんですけれども、もともとこのゲームに似たゲームを開発していたのが、
はい、
そのガイが恋をする
ミリー、
ミリーと
一緒に共同開発者のキースですよね、
はい、っていう男性なんですけれども、はい、だから自分たちが開発したゲームのパクッ、
はい、
証拠を探すためにミリーはゲーム内でプレイしてるんですよ。
そうですそうです、
うんうん、
フリーシティの元になったゲームを巧妙にこうプログラムだけパクられたんですよね、
うんうんうんうん、
だからそのプログラムの後を探すためにミリーはそのフリーシティの中でその痕跡を探してるんですよ、
うん、
でも一方そのゲームのモブキャラ、
はい、
英語では NPC っていうらしくて、ノンプレイヤーズキャラクターかな、
うんうんうん、
途中から NPC ってのは何だろうと思って僕もググったんですけど、
はい、
そのガイが、
うん、
あれなんかあれ僕の理想の女性がいるって言って、
はい、
普段とは違う行動を起こすことで、
はい、
まあ多分ゲームの世界で考えるとバグですよ、
うんうんうんうん、
でそれがその全てのフリシティにこう波及してってっていうような感じですよね、
はい、
うんうん、
でなんでサングラスをかけると、
はいはい、
いろいろなミッションとかアイテムが見えるかっていうと、うんうん、サングラスをかけれるのはプレイヤーだけなんですよ、
う
ん、
そうですね、
そ そんなモブキャラの彼がプレイヤーを倒してサングラスを奪ってかけちゃったもんだからさあ大変っていうね。
はい、最初の設定が分かる前は、うん、サングラスつけてるのはそれこそ課金してる人みたいな、
そうそうそう、その話すこともできない立場が上のやつなんだみたいな、
格差社会がゲームの中にもみたいな感じでしたよね、
はいはい、だけど本当は違ってプレイヤーだから、うん、っていうことなんですよね、は
い、だからその視点というかこの考え方はこれ多分誰もが一度は考える中二的な考え方で、うん、世界箱庭論だったりとか、この生きてる世界が誰かがプレイしてるゲームなんじゃないかなって、うんうん、こう中二ぐらいの時思うじゃないですか。
思わないけど
本当ですか。これよく言われる世界が箱庭じゃないかみたいなのがあるんですけど、多分それをそのままあのストーリーにしてるっていうのがすごくまあ新しいですよね、うん
う
ん、
そうそう、
あとなんかこう夢の中で明晰夢ってあるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
夢だって気づくと好きなことできるようになる、うんうんうん、それにもちょっと似てるなと思って、うん、
確かに確かに、
なのにそこで貧困法制なことをすることでヒーローになるっていうのがものすごく新しいですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、本当はどちらかといえば好き勝手やって、わあ俺の世界作ってやるみたいな風に生きがちな人間、
はい、なんかこう、うん、最初の冒頭のシーンだと、うんうん、プレイヤーがやりたい放題やってるんですよ ね、
う
ん、
そうですよね、
その爆弾をぶっ放したりとか、もう事故でみんながこう、はいはい、車がこう転がってったりとか、
はい
はいはい、危険な世界なんですよね。
だいたいこう銀行行動して経験値上げたり、うんうん、銀行行動してお金儲けるっていうゲームなんですね、はいはいはい、そこの中で治安を守るとまでは言わないけど、うん、人を傷つけない、うん、ということのルールを課して、うん、強くなっていくっていうのも、うん、なんかこう人間の本能とは全く逆の、
はい、
要はAI とかそういうもののなんかこう、はい、そっちの方が理性あるぞっていうのもちょっと面白いですよね、
う
ん、
そうですね、うん、私その最初のアクションっていうか、ええ、その車とかが走ってるシーンが終わった後のガイがマンションで起きて出社するまで、これトゥルーマンショーじゃんって思いましたよ。
ああ、そうですよね、あれだからジムキャリーにもちょっと似てますよね、あのライアン・レイノルズが、はいはい、でトゥルーマンショーで言えば、うん、海のところに行って、
はい、
あのドームがあるってなるのも全く同じですし、うん、それはすごくトゥルーマンショーと似てるし、うん、それがもう少しこう進むと、
うん、
トゥルーマンショーの場合は、はい、ゲームの中を覗いているっていうものだったんですけど、
うん、
あの今回は視点がモブじゃないですか、
はいはい、
だからその今、YouTube でいうとこの、うん、モーニングルーティーンみたいなことをずっとやってるわけですよね、
うんうん、そうそうそうそう、
それはなんか発想として新しいなっていう、うん、
面白いなって思います。
面白かったですよね、
うん、なんでそのガイが自我に目覚めて、はい、そのレベル上げとかさせるかっていうと、まあミリーにもちろん恋したからっていうのはあるんですけど、はいはいはい、そもそも AI が成長していくっていうプログラムをミリーが作ってるんですよね。
もともとのフリーシティの元になったゲームに組み込まれてるのが自我を持つ AI、
はいはい、
ディープラーニングよりももっと進んだそういうものが生まれるためにそのプログラムを作ってるんですよね、
うん、
AI を作ったのはミリーなんですけど、そのミリーが作った AI のキャラクターを作る、うん、つまりコードを書いて彼に命を吹き込んだ最初の設定ですよね。いわゆる設定を作ったのは、はい、一緒に共同作業してたキースなんですよね、
はい、
それだからそのジム・キャリーに似たライアン・レイノルズが、
うん、はい、
ジム・キャリーはゲームの中の主人公というか、うん、ジム・キャリーの生活を見るものがゲームになっていた、
はいはい、
ですけど、うん、今回のライアン・レイノルズがやってるのは誰かがプレイをしているゲームの背景にいるモブキャラが一人の人格、
うん、そうです
ね、そして最初から描かれるわけですよね、
うんうん、
なのであの設定が分からないままだとなんか同じことをやってるけど、うん、疑問に持たない変な人たちっていう感じなんですよね、
は
いはいはい、で英語の母国語だとすごく分かりやすいんだろうなと思うんですけど、はい、まあ、先ほどのガイっていうのは、うん、まさにガイって男っていうのを名前を付けられたりとか、うんうんうん、毎日彼が行くバリスタの名前がミッシーって言って、
う
ん、お姉ちゃんって意味なんですけど、
そうなんだ、
ミッシーだったり、あの黒人のガードマンの名前はバディ、仲間なんですよね。もうなんかもうそれは最後の最後に出てくるデュードっていうやつ出る、うんうん、デュードはガイに比べてまあいい男みたいなイメージの言葉だと思うんですけど、はいはい、デュードの言葉がまだプログラミング中だから、
うん、最高でした ね、あれ
決めゼリフっていうセリフ言ったりとかっていうところもまあすごくシャレが効いてて面白かったですよね、
はい、そうそう、うん、
今回の視点の置き方っていうか、
はい、
みんな自分が人生主人公で、うん、モブキャラだと思いすぎてる今の世の中に、うんうん、モブキャラだっているぞっていうその出発点がすごい面白いなと思いましたね。
逆転の発想みたいなね。はいはいはいはい、
でモブキャラから見た世界の異様さっていう、うんうんうん、やっぱり自分のことしか考えていない、はい、まあこのミニズムが暴走する世の中で、うんうん、ちょっと一歩引くと大変なことになってますよ、はい、皆さんみたいな感じのことも面白いですし、うん、やっぱりあのガイのキャラクターの魅力がやっぱり、うん、ものすごくいいですよね。
最初は、ね、何このキャラクターって言って好きになれるかなってちょっと思ったんですけど、だんだん惹かれていくというか、なんか不思議な魅力を持ってましたね。
あの一応悩むんですよね、はい、なんか初めてやっちゃったからあれあれってなるんですけど、うん、そのうちちょっとなんかいい感じになったりとか、はい、あとそれでいくとあの先ほどのねそのバディっていう黒人の、はい、あの
警備員
に、うん、お前もサングラスかけてみろよみたいなのも、はい、なんかちょっとでもやっぱりこう飛べよって言われても飛ばない人間のこうなんか勇気が持てないところとか、うん、まあ結局その後にはねちゃんと回収されるんですけど、
だから面白いですよね、うん、両方モブなのに、はいはい、片やもう主人公になりかけてるモブが勧誘してるっていう、はい
ね、お前もやっちゃえよ好きなことみたいなね、うん、あれもだからやっぱり実はこう今の世の中の内鏡というか、うんはいはいはい、そういうところもあるのかなと思って見てましたね、
う
ん、
そうですね。
ただ最初にその設定がわからないときに、うん、そのミリーがモロトフガールっていうので出てきて、はいはいはい、まあ、あの突然話しかけられて何こいつみたいな感じでなるんですけど、はいはい、その後結構世界のことを教えたりとか優しいじゃないですか、うんうんはい、なんでこの人こんな優しいんだろうと思ってたら、うん、あそっか
そうそうそうそう
っていうのは面白いですし、
最初は明かされないんですよね、はいはいはい、
そうなんですよね。だから結構途中まであの素直に普通の映画っていうかモブキャラっていうのをなんとなくは聞いてましたけど、はい、モブキャラが自我を持つ話だとは思ってなかったので、うん、すごい面白かったです、ね、
だからちょっと謎に包まれたまま進行してって、だからミリンも初心者に教えるようにガイを教育するみたいな、
この世界はね、うん、まあ、それは確かに作ってる方だから
そうそうそう、
はい、なんですけど、片や一緒に作ってたキーズの方は、うん、もう一人のマウサーっていうこれ多分インド系の、はい、あのエンジニアみたいなのと2人で、はい、そのフリーシティの中の秩序を守る警察みたいなことやってます、ね、う
ん、なんかクレーム担当みたいな、
で、
ね、
でなんかどうやらガイっていうのがなんか勝手なことしてる、はい、でそこにこうねあの、うん、やっつけに行ったりとかねするんですよね。
不思議ですよね、その、うん、自分のプログラムを盗んだ会社で働くっていう、う
ん、お前はそれでいいのかとかって言われながら、うん、もうやっぱりそれでいいって言ってるんですよね、うん、それもだから結局もう一つのテーマとしてそっちの話もちゃんと動いてくから、うん、それはそれで気持ちよくて、うん、あのただ AI に感情移入するだけじゃなくてちゃんと普通の人の気持ちにも感情移入できるようになってるので、はい、まあ、そこはすごくあの楽しめますよね。
そうですね、うん、なんかそのフリーシティを運営するその、はいはい、ゲーム会社、
はいはい、
スナミスタジオ、
スナミスタジオですね、
はい、社長のアントワン、
はいはいはい、
最高でしたね。
最高ですね。
一人でずっとラップしてるみたいなはい、はい、お芝居では
い、はい、そうですね。なんかこう刃物を持った3歳児みたいな、あのそんな感じですよね。とにかく言葉はすごい話すし、はい、的確だしちゃんと支配してるんだけど、うん、あの発想が子供っていう、そうそうそう
すごい楽しかったです、はいはい、見てて。
だからそのアントワンが結局、うん、まだ開発中なんですけどって言ってもデュード出せって言って、うん、それで結局デュードがプログラム途中だからさっきのここで決め台詞って時に決め台詞って言うんですよね最高ですよね、
うん、あれは面白かった。吹き替えとかで見たら面白いかもですね。
そうかもしれないですね、確かに、う
ん、あと思ったのが、はい、そのキーズの同僚兼友達、
はいはい、
マウサー、
はい、
本当に友達みたいな長いものに巻かれすぎじゃんと思って、アントワンの命令に忠実で、はいはい、途中までキーズのやってることを邪魔する役みたいな、うん、本当友達なのかなみたいな思って
まあそれで言うとあの前回の放送の時の、はい、あの竜とそばかすの姫においては私はずっとヒロちゃんは友達かなこいつと思ってましたからねベルが今まで作り上げたものが崩れちゃうなんですよね。
まあそれプロデューサーだから、
はい、そうですね、はい、はい、すいません脱線しましたが、
はい、
あとはその友達で言うと、うん、やっぱりあのバディの、はい、あのキャラの成長というか、うんうん、さ 最終的にはもちろん成長するんですけど、その手前で、うん、俺もお前もモブだぜっていう話をされた時に、あのシーンがすごく好きで、うん、今それそういうことはどうかわかんないけど、はい、今ここである心のことは本物だよなって言うじゃないですか、うんうん、
あのセリフ良かったですね、
うん、かっこいいし、あ、こいつも AI なんだと思いましたね、うん、その時
そうそう、なんか踏み出してないけど、うん、ちゃんと心を持ったモブキャラなんだな。
でやっぱりあのキャラがいいから、踏み出した瞬間に弾けちゃうとことかも、うん、もうなんかもういいなこの人っていうのはすごい思いますよね、
う
ん、
そう
そう、うん、あとはなんかさっきのゲームという話でいくと、うん、あの今までそのトゥルマンショーもそうですし、はい、あの今回もそうですけど、ゲーム の、 その主人公のキャラとか、うん、モブキャラっていう視点とは別に、
はい、
あのミリーも作った方だし、うん、アントンは運営側だし、うん、フレーム処理係って運営側で、うん、運営側の視点からもドラマがあるっていうのも、あ、まあ、見てて面白いなと思いましたね。
そうですね、
だからなんか最後の最後でね、こうネタバレで言うと、うん、サーバーを壊そうとするじゃないですか、
アントワンがね。
そう、あれを見た時に、あ、そっか、仮想空間でこの中にあるんだよ、
そうそうでも壊すって思いましたけど、
でも物理的に壊すことができる仮想空間っていうのは、うん、あのつながりとしてはすごく面白いですよね、うん、
だから世界中のオンラインゲームもあんな感じなんですかね、へ、うん、まあ、ね、なんかね、ゲームのね、小ネタもたくさんあるらしいんですよ、はいはい、
そうなんですか。
例えばロックマンのロックバスターとか、うん、その腕が銃に変形するとか、
はいはいはいはい、私はコブラだと思ってましたけど、ね、うん、
あとは
古いですね、
そのフォートナイトのレインボースマッシュとか、
はいはい、
ポータルのポータルガン、うん、ハーフライフ2のグラビティガンとか、
全然ゲームのことは ね、
そうですね、疎いですから、
あのキーズの家に、うん、ミリーが忍び込んでて、はい、キーズ帰ってきた時に、うん、あ、パックマンのモンスターの置物があるとか、
そうなんだ、
あと最後の方で、ミリーが現世界で歩いてる時に、うん、あの黒いトートバッグをカタカナかけてたんですけど、
はい、
カタカナであったまで見えるんですよね、
うんうん、
これあの当たりコンピューターのあたりかなと思ったりとか、当たりコンピューターって昔あったゲームなんですけど、でもあたりってあの日本のじゃないので、カタカナかっこいい文化っていうのはゲームの世界と親和性があるのかなと思ったりしましたね、
だから、うん、私もゲーム詳しくないですけど、はいはい、見終わった後に隣の3人組がいたんですけど、はいはい、いやーなんかすっげー湧いたわみたいな、あのポスターも貼ってあったし、なんとかもの技も出たしって言ってたから、はいはい、ゲームやってる人だとより楽しめるんじゃないかなって思いました、
うん、そうですね、確かに、うん、まあだからそのゲームわからない人でもシュワベーダーが出てくるじゃないですか、シュワルツネガーとダース・ベイダーを足してきたっていう、うんうん、あとはね、あのライトセーバーが出て
きますね、
はい、あそこは
アベンジャーズとかね、
はい、あそこはかなりディズニーに金払ってるんじゃないかなみたいな、で考えてみると今回20世紀スタジオなんで、うん、ディズニーの子会社なんですよね、
だからもうスター・ウォーズはディズニーのものなんだなって、
はいはい、もうそうなんですよ、悲しいんですよ、だから普通に使ったらめちゃくちゃ金取られるはずだったんですけど、うん、もうそこ、あ、子会社だろお前みたいなちょっとお願いしますよ先輩みたいなので、しょうがねえなって多分安く使ってるんですよね、
でもああいうのが出てくると、うん、おおってなりますよね、
ますます、もうやっぱりあの音楽だけで、うん、もう
テンション上がる、
そうそうそうそう、そういうのもあって、うん、まあ前編面白かったですね、
そうですね、う
ん、普通にこうなんだろう、いろいろ考えなくても面白いし、
うん、
ゲームをやってればもっと面白いでしょうけど、うん、かといってゲームっぽい映画ではないです、
そうですね、
ちゃんとあの AI という設定なんですけど、うん、そのモブキャラにもちゃんと心が芽生えてきて、うん、彼らの心のドラマ
を描くじゃないですか、人間ドラマなんですよね、
人間ドラマなんですよね、ずっとあのホールドアップがなかなか治らないキャラとか、
うん、
最後だけちゃんと、あ、そうだった、やらなくていいんだとか、うん、細かいところがすごく面白くて、
はい、
あとは、ミリーとガイの、うん、まあガイが一方的にミリーのこと好きになり、はい、でも実はミリーもみたいな風になってくるじゃないですか、うんうん、
はい、
でガイが初めてこう先ほどの学習をして、うん、こういう時はキスをするんだみたいな感じでキスをするじゃないですか、うんうん、キスをした後にあなた AI なのよっていう、はい、もうあのもう最高みたいなでも一方ミリーの方も
AI とキスしちゃった
しちゃったんだろうけど、なんか私心の中でドキドキしてる、
うん、
あのログアウトした後も気になってるっていう、あの感じってもう恋じゃないですか、
だからなんか、うん、 私たちは見てるから、そのゲームの中に入り込んで見てるんだけど、はいはいはい、いざパソコン前にヘッドホンしてゲームしてる映像が差し込まれると、そうだそうだ、ゲームだったんだと思って、
おかしいですよね。
ね、面白いですよね。う
ん、あとはなんかね、その、まあ、いろいろなことが起こった後に、うん、経験したものが初期化されるっていう、その、あの、これはうまいゲームならではだなと思うんですけど、今まで学習したものを全部忘れちゃうんですよ、
ね。はいはい。
で、その時にはもうすでにミリーは好きになっちゃってるから、うんうん、もうキスしてほしいんですよね。うん、でもなんか、わかんないな。私はこれをしなきゃとか言ってて、うんうん、そこを振り向かせる。なんか、え、ミリー、ちょっと待って、それ、お前ヘッドセットしてこうやってやってるだけだよなのに、こっちはもうドキドキドキドキしちゃって、はい、面白いですよね。
なんか二次元に恋するみたいな。うん、はいはいはいはい。そういう複雑ですよね、その開発者としては、
うん、そうですよね、
自分の組んだプログラムに心を奪われてるっていう、
そうですね、
だからまあある意味成功なんですね、ですね、 AI としては。
だから両方の気持ちがあるんですよね、自分が生み出したものだから愛おしいっていうのと、うん、それは開発者として愛おしいのと、
うん、
もう今までそういうことの経験が疎いからこそ、うん、ズバッと自分の心に刺さってくるんですよ、全て、はいはい、でもそれは実は理由があるんですよね、うん、
はい、その理由はキーズがミリーのことを密かに好き で、はいはいはい、でそういう行動のプログラミングをキーズが自分の気持ちを元にしてるからなんですよ ね、
そうですね、だからキーズの理想の女性がミリーだったから、うん、ミリーを見た、そのプログラムされてるから、
うん、
ガイがミリー見た瞬間に運命の人だと思っちゃうんですよね。
そりゃそうですよね、
はい、でしかももともとその AI には運命の人を探してるっていうキャラクター設定、
うんうん、
それは運命の人っていうのはミリーのことで、それを恋焦がれているという設定だけを入れていて、でしかもミリーがそこに来るとは思っていないので、
はいはいはい、
それで AI として動かしてたら、うん、そこにまんまと
ご本人登場です、
どうぞみたいなね。でしかもその人が好きなことを知っているから、うん、ミリーが好きなことっていうのはガイの好きなものもミリーと好きなものと一緒にしてるんですよね。
そうそうそう、
でバブルガムアイスクリームっていう、まあ多分アメリカではなんか甘えた人が食べない変なものを、うんうん、これ美味しいよね、
だからアイスクリームの中にガムが入ってるんでしょ、
はいはい、そうそれを美味しいよね、え、私も
運命、
そうで、ブランコ好き、はい、私もみたいになってそれはもう盛り上がりますよ、うん、ミリーさんも、うん、で、キーズは自分ができないことを、本当はしたいことをガイに託してたんですよね、はい、うんうん、なんかその最初の頃に2人が
インタビューね、
昔の会社のインタビューで、うん、あのその時のミリーがめっちゃ釣れないんですよね、
うん、なんか2人ともその、うん、どういう関係、うん、みたいな、
はいはい、
じゃあいや、ただの、はい、何、共同開発者ですみたいな、はい、
そうか、はいみたいなね、
ありえないですみたいな感じなんですよね
あれがちゃんとね、最後はこうなってみたいなのが、うん、まあすごく、なんですかね、結局自分が作った AI に、
うん、
あの恋のキューピットになってもらったみたいな、
そう、あと心を教えてもらったっていう
そうですよね、はい、なかなかにこう、うん、新しい視点だけじゃなくてちゃんとドラマとしてもすごく面白い、
うんうん、
あと思ったのが、これはね、アメリカとかに住んでたらひょっとしたら分かる話なのかもしれないですけど、はい、あのブルーシャツにカーキのズボンっていう、うんうん、まあ普通の人ってイメージなんですかね、あれって
どうなんですかね、
なんか昔でいうとこのギャップで売ってそうな
感じですよね、あ、確かに確かに、
で制服だし、
うんうんうん、
でそれがデュードになると、あの胸に
タトゥーでね、
タトゥーで入ってるっていうのもそれは気が利いてていいなと思いましたね、
そうですね、うん、
先ほどのガイが恋に落ちる、うん、ミリーに会った瞬間のことを、うん、うまくこう図で紹介してるという画面であるじゃないですか、
うんうん、
それまでは同じことのループだったのが、うん、そこに選択肢が与えられると、
うわーってね、
分岐していくって、あれって恋と一緒だなと思ったんですよね、
お、
本当にこれが一歩踏み出すか踏み出さないかで、うん、めちゃくちゃ変わるじゃないですか、
はいはいはい、
その告白したらどうなるかとか、うん、これ、あ、そうだよね、人生ってどんな時もいろんな分岐があるのを、うん、まあ気づかずに生きていて、
はい、うんうん、
一方モブキャラは、うん、あの分岐しないままずっとぐるぐる、
そうそう、
でもそこに
ですからね、
そこに運命の人が現れると、うん、人生が変わるって、うん、もう濃いですよね
そうですね
だからそれ意味でもすごく、あ、なんかゲームでどんどんどんどんリアルに近づいてるけど、
うん、
本当の人生っていうものは、うん、そこじゃない一歩を生み出したところにあるっていうことなのかなっていうのを思って、
うん、
なんか話やねっていう感じでしたね。
そうそうですね。だからまあその恋もそうですけど、うん、まあ物事結構そうじゃないですか。例えば会社行くのが嫌だなとか思って辞めたい辞めたいって言ってる人っているじゃないですか。でも辞められないって言ってるけど、辞めてみればほんの些細なことでまた別の違う仕事すればいいし、
はい、
そこからまた世界も広がるっていうので、
そうですね、なのでこれを聞いて仕事を辞めて困った方はゆきのさんに仕事を紹介してもらってい
いですか？そういうことじゃないんですよ。
そうですよね。悩んでるうちは、まあ、ループの中にいるというか、うんうん、そこで決めたことでまた分岐があって、
はい、
分岐の先にはまた分岐があって、うん、まあ、ずっと分岐の連続ですよね、うん、
人生選択の連続、
はい、
って考えるとちょっと怖いですけど、
でも逆に選択をできるということが生きていることであって、うん、
はい、
ガイはそれをやったことで初めて生きることになったということですから、うん、かなり実はポジティブなメッセージが入っている、
うん、
すごくこう分かりやすいというよりはストレートな、うん、テーマの映画ですよね。
そうですね。なんか、うん、退屈な毎日は自分で変えられるんだっていう、はい、
サングラスかければっていうね、うん、
その一歩を踏み出すか踏み出さないかだけ、はい、みたいな、
そうですね。本当にそれはおっしゃる通りですよね、
うん、だからその親友のバディにも踏み出せないっていう瞬間も書いてますし、だけどその後にやっと踏み出したりしてるから、そういうことが描きたかったことなのかなって。
そうですよね。サングラスをかけない自由もあるかもしれないみたいなことも、うんうん、まあ、結局どこで選ぶかっていうことで、うん、まあ、それで考えると実はゲームのプログラミングって、ね、
うん、
まあ、その詳しくはないですけど、基本シナリオって分岐シナリオなんですよね、
はい、
だから分岐の選択肢が与えられてるものなのか、ただそうじゃなくて自分で選べるかっていうものの違いもあるかもなと思っていて、うん、もちろん我々が選んでるものは自分で選んでるようでいて、
はい、
選ばされてる可能性ももちろんありますけれども、うん、でもやっぱりガイのように、
はい、
昨日と同じ生活をしないっていう風に一歩踏み出すと、
うんうん、
金魚のことをゴールディーゴールディーって呼んでたんですけど、
はいはい、
金魚に対する態度もちょっとずつ明るくなるっていうか、
うん、
なんか同じことをやっているようで見えて少しずつ変わっていくじゃないですか、
はい、
あれもやっぱりなんかこう変化はそんなに急には訪れないけど、
うん、
変えることが大切なんだよみたいな、うん、こうポジティブなメッセージなのかなと思いましたね。
そうですね、
はい、
経験値がなくなってもまたやり直してまたレベル上げしてみたいな。
そうそうそうですね。だから難しいですよね。ゲームっぽいし人生っぽいし、
うんうん、
人生っぽいしゲームっぽいし、でも恋をすることで始まるのは瞬間は可能性の爆発なんですよ。分岐の数が桁違いに増えるっていう、うん、絵で見た時にあーって思いました。あとその最終的に、まあ、ミリーとキーズの話になっていくんですけど、うん、
はい、
最後のシーンは、うんうん、なんかベタでやりすぎかなと個人的には思いましたけどね。
確かに、
うん、あそこまで回収しなくても、うん、そこはゲームのエンディングとして絵として必要なのかもしれないけど、うん、映画のエンディングはもうちょっとほのめかすぐらいでよくて、うん、マウサーが、うん、おいっていうのでもう決まるじゃないですか、う
ん、確かに。いや、エンディングのシーン、うんうん、気づいて、はい、ヘッドホン置いて、はいはい、ダーってかけていくじゃないですか、はいはい、そうすると、道路の向かい側にキーズがいて、はいはいはい、っていうラストなんですけど、はい、私ゲームの、はい、列車に跳ねられるシーン覚えちゃってるから、
ラウンジに入る前のね、
大丈夫大丈夫、
私それは思いました思いました。
大丈夫かなと思って、
ここでバーって跳ねられたらすごいバッドエンドだなと思って、
そうそれだったらゲームの話っぽいなって思ったんだけど、よかったです。
確かに、でも確かにそれは思いました。バンバンこう車が走ってる時に、はいはい、これ引かれたら最悪だなと思ったのが、確かにあれは伏線になってますよね、
はい、
なるほど。
そう、
っていう意味ではやっぱりあそこまで書く意味があるんですね。
現実だから、
ね、そうですね、うん、なるほど、わかりました。 もうすごいいい面白い映画だったんですけど、ちょっと気になったっていうか、気づいた、いや、疑問じゃなくて、こういうことをやって、細かいことを、さっきのゲームの細かいこととはちょっと違うんですけど、今日気づいたことがあって、マウサーとチーズが最初にガイを追いかけに行ってきた時に、どんどんどんどんビルの上に追い詰められて、
ルートができて、
でバブルスーツっていうのを着て、下に落ちるじゃないですか。下に落ちた時にぶつかった車、何か覚えてます？
覚えてない。
あの車壊れなかったんですよ、上から押しても、なぜかといえば、ボルボだこれはよくできてんなと思って
本当？
はい、
ゲームだからじゃない、
ゲームだからじゃなくて、やっぱり映画とかって、服もそうだし小道具もそうだけど、絶対に意味があるものを置かないと面白くないと思うんですよね。で、バブルスーツをつけて上から落ちてきたガイが、落ちた先の車が壊れることなく残る、それは頑丈なボルボですっていう、
スウェーデン製
っていうのをちゃんと使ってたりとか、さっきの例えば、デュードの、ブリーフの上がちょっとだけ見えてるんですけど、そこにゲームオーバーって書いてあるところが、本当に細かいこと、ゲームのことは分かんないですけど、細かいところを見ていくと本当に面白くて、あとこれは細かくは覚えてないんですけど、何か店を出す時の名前の話になった時に、アルバカーキボルドターキーっていうんですよ、これが多分ダジャレなんですけど、
韻を踏んでる
ダジャレで、アルバカーキってなんだろうと思ったら、ニューメキシコ州にある都市の名前らしくて、それの蒸した七面鳥っていう、要はケンタッキーフライドチキンみたいなことなんですよね。
そういうことか。
そういうこととかも細かいことがいろいろ面白いこと書いてあって、言ってたりとかした。それで細かいところにもいろいろ目配せしてあって、面白いなと思いましたね。
さすがよく気づきましたね
あと、もう一つだけすごい分かんないことがあって、ガイの、銀行の窓口の係なので、最後別れるときに良い一日をはばぐってっていうのが、決め台詞というか普通の言葉なんですけど、彼がずっと言ったのが、Don't have a good day, have a great day って言うじゃないですか、あれが何の伏線だったのかは全く分からなくて、
わかんないんですか？
わかりますか？
いい一日をっていうと、普段通りじゃないですか？
あ、そういうことなんですね、
だからそれ以上の新しい
一日をと言ってたのを、自分がやったってことなんですね、あ、そういうことなんですね、
だと思いましたけどね、
わかりました、ありがとうございます、
ということですごく楽しめた、
面白かったですね、
映画でした、ので皆さんぜひ見に行ってみてください、ということで映画フリーガイを語るでした。
いや、本当に面白かったですね最初にそのゲームのモブキャラって分かんなかった時というか、これって異世界転生ものって今流行ってるじゃないですか、あ、それと一緒なのかな、あれ、モブキャラも異世界に転生したいのかなっていうふうにも思ったので、実はなんかそんな今世の中で流行ってるものの気分ともリンクしてるような映画でしたよね、
そうですね、これもまあ今っぽいっていう感じなんですかね。
なので前回の竜とそばかすの姫の後にフリーガイをこう並べてみると、アニメと実写、日本とアメリカって違いはありますけど、結構その先ほど申し上げた異世界転生というキーワードとかだったり、モブキャラとメインのキャラとか、そういうことで考えると、ここではないどこかに行きたいみたいなこととか、なんか普遍的なテーマではありますけど、今っぽいなと思いますね、
モブキャラだけど、主人公ってことですよね、
そうですね、陰キャだけど歌姫な鈴ですというのと
だから誰もがモブキャラであり、誰もが主人公、
そうなんですよね、それがなんか最近結構こうソーシャルメディア SNS で、やっぱりミーイズムがどんどんどんどん進んでるから、忘れがちじゃないですか、だからそれ意味でこうモブキャラ視点っていうことは、すごく面白かったですよね、
そうですね、
でそこからでもメインになれるみたいなことだったりとか、とても面白い作品でしたね、
私はもうバディのあのセリフが聞けただけでも、もう最高だなって思ったので、ぜひそこを思い出すとか、
ぜひ一緒にコーヒー飲みたいですね、
そうですね、なんかハッとさせられるというか、っていうのを感じました、
はい、
この番組では私たちに語ってほしい作品を募集しております、はい、送っていただくのはまあ最近公開中の映画とか何でも大丈夫です、
はい、ぜひメッセージをお送りください。コメント欄でも結構です。
そして私たちのフィルマークスもありますので、そちらの方もぜひチェックしてください、
はい、
YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、はい、次回の語る作品を発表します。
映画オールドです。
はい、ナイトシャマランの作品ですね、
はい、これはもうネタバレしないまま当たるっていうのはかなりのテクニックが必要な気がするので、
っていうか思ったんですよ、はい、これまでに、はい、ネタバレしてないことないなって。
フィルマークスの書き込みはネタバレないように書いてますの で、うん、はい、ですね、ネタバレなしにしてますけど、
うん、
まあそうですね、今まで話してる中で、うん、ネタバレしてないものはないですね。
そう、
オールドは年が早く進んでしまう映画です。
それ予告でね、みんなネタバレしてるから。
そう、ネタバレしてますからね。でもそれ以上のあるかもしれませんし、
はい、
そうなった場合ネタバレもなかなか避けられないのではないかと。
そうですね、
私たちのテクニックでは。
なので気をつけて、
はい、ぜひご覧になった後、はい、おしゃべりするような感じで
聞いていただければと思います、
はい、お願いします。
ということで、お相手はゆきのさやかと
メガゾーでした。
ではまた次回、エンドロールの先で
待ってます。